かげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。全国各地で集中豪雨による被害も出ているようですが、ラジオを聞いてくださっている皆さんは大丈夫でしょうか？被災された方々には心からお見舞い申し上げます。この番組は、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さてさて、本日のゲストはですね、なんと、私の大好きな鎌倉。この鎌倉で、ピラティススタジオ、プレマーレを運営している、高橋亜希さんを、お招きしました。亜希ちゃん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。まあ、今回もね、ちょっとコロナ禍にあるということで、まあ、実はオンラインを使って、アキちゃんに今日はね、インタビューなんかしちゃおうかなと思ってるんですが、まあ、高橋アキさんはね、まあ、なんかもうね、多彩な顔を持ってまして、で、結構ね、一緒にお仕事でこう関わるというか、こう、接点が多くて、はい、はい、もともとは、なんて言ったのかな、こう、フィットネスとこう、ダンスバリバリのね、インストラクターでしたけれども、まあ、今ではね、ピラティスをバリバリに教えて、かっこいい動画をいつもね、SNS で流してるんですよ。ちょっと皆さん、高橋亜希さん、鎌倉プレマーレで検索してみてください。もう、惚れ惚れする動画が見れるかと思います。で、なおかつね、こう、脳を活性化するシナプソロジー。この番組でもよく言ってますが、その教育トレーナーもやってくれてるし、日本コアコンディショニング協会っていうところで、まあ、骨盤底筋にアプローチしたヒメトレというツールを使った、プログラムの展開をする、まあ、教育トレーナーさんでもあるわけですね。もうね、見た目はかなり若いですけど、結構キャリアを持ってますよ。はい。で、なおかつ、二人の子供たちのお母さんでもあり、すごいのはね、イタリア語も喋れるインストラクター。ね、英語を喋れるインストラクター多いですけど、イタリア語を喋れるインストラクター、なかなかお目にかかれないと思うんですが、アキちゃん、こんな紹介でどうでしょう？
ありがとうございます。すごい、ずいぶんと、すごく、なんかちょっとこう、イタリア語でちょっと喋ってみますね。
お願いします。
チャオトゥッティ、チャオトゥッティ、ピアチェーレ、ミキアモ、アキ、高橋。
です。何言ってるかさっぱりわかりませんが、最後の高橋だけはわかりました。
いや、恐れ多くご紹介いただいてありがとうございます。
いや、素敵ですね。なんかこう、イタリア語って私ね、聞いてるとね、大阪弁に似てるなと思うんですよ。
あ、なるほど。
なんかイタリアに行った時にね、なんか向こうの人が喋ってるのが大阪のおばちゃんが喋ってるみたいな感じに。
確かに、手もすごいこうジェスチャーもしながら喋りますからね。
なんかこうチャキチャキチャキってこう、うんうん、あんたこれ持ってき買ってきいなみたいな感じで。
どちらかというとそういうかもしれない。
そうなんですよ。私ドイツ語はね、なんか東北の人の話を聞いてる感じなんです。
へー、ちょっとこう東北弁みたいな感じですか。
そう、なんかドイツ語なんかボホボホボホホホホホホホホホってこうなんかそんな感じにこう聞こえるので、なんか東北弁っぽいかなみたいな勝手な。
なるほど。イタリアもでも日本みたいにこう縦長なので、うん、上の方はどちらかというと北で、なんかどっちかっていうとこう、うん、いわゆるどっち、なんて言うんだろう、ミラノっていう、はいはい、おしゃれっていうイメージですけど、うんうん、ナポリはどっちかというと、こう、なんて言うんだろう、ほんとチャキチャキしてて、うん、私の中ではナポリがね、大阪っていう感じ。
なるほど。なるほど。ちょっと私ナポリ行ってもらうので、はい、このちょっとコロナが落ち着いたら、ちょっと海外旅行はしたいなと思ってるので、ナポリは攻めてみます。
ぜひ会うと思います。先生会うと思います。
気が合うかも。言葉が分からなくても、雰囲気で。
そう、でもラテン系はめちゃくちゃ合うと思います。
わかります。でも、アキちゃんもそうだよね。なんか、すごくなんかこう、明るいし。
適当なところがね、すごく心地いいです、イタリアは。あ、こういうこと言うと、イタリア人が適当みたいな感じですけど、うん、決してそうではないんですけど、うん、なんかこう、明るくて、うん、なんか明らかんとして鼻歌歌えちゃうぐらいな感じ。
そうだよね。なんかやっぱりこう、うん、太陽をこう浴びてるっていう感じが するよね、イタリアってね。うん。
うん。
でもそもそもなんでそのイタリア語を喋ろうと思うようになったの？
イタリア語を喋ろうと思ったのは、旅行に行くときに、初めて海外旅行に家族で行くっていう時があって、その時にエジプトに行こうと思ってたんです。家族で。で
エ
も、
ジ
エ
プ
ジプ
ト珍
ト、
しい
そう、
ね。
珍しいですよね。まあ、こんなことがないとエジプトなんかこう、行けないなっていうので、せっかくだから行ってみようって言って、もう日取りも決めてたんですけど、たまたま誰もそのツアーに参加する人がいなくて、私たち家族だけで。で、ツアーがもうできないってなっ
中止になって
、
ちゃった。
でもじゃあここ空いてるとこどこでもいいので、とにかくどこでもいいから入れてくださいって言ったらイタリアだったんですよ。そう。でも気持ちはもうエジプトだったんで、行きたくないと思ってイタリアに行ったら、もうあまりのカルチャーショックにびっくりして、まあ、それでもう本当に恋に落ちたっていうのはなんか大げさですけど、それぐらいイタリアの文化に衝撃をもらっ
日
て。
本人はイタリア大好きですよね。
そうですね。私がその子二十何年前の時、まあ、ちょうどイタリアブームもまたあった時ですけど、なんかお買い物とか私あんまり興味がないんですけど、食べ物と、あと石の文化のその教会とか建物に、あ
確か
まり
に、
の
ヨ
衝
ーロッ
撃
パはそう
を。
ですもんね。
もうなんかそこで帰ってきてすぐにもう勉強し始めました。
私、イタリアっていうと、私、ベネチアとかに行ったんですけど、なんかやっぱベネチアグラスとか、すっごく綺麗で、
そうです
で、
ね。
教会とかもステンドグラスとか、すっごい綺麗じゃないですか。なんか、まあ、それと、なんかその買い物をした時の、ちょっと大阪のおばちゃんの人たちが、多いな、なんか合う？私と合う？みたいな。
合うと思う。絶対合うと思います。
そうなんですよ。そうなんだね。でもそこからイタリア語を勉強したってこと？
そうなんです。最初帰ってきて、もう NHK から最初スタートして、まだあんまりそうイタリア語教室っていうのがない時に、まあ、たまたまご縁があって、鎌倉に今もお付き合いがあるんですけど、日本人の先生と知り合って、でほぼ独学で3ヶ月一旦留学したんです、その後。学校に向こうのイタリアの学校に通って、でそういうのもあって、それからずっとイタリア語続けて
ああ、す
た
ごい。
んで
まあ、
す。
でもやっぱり続けるのが大事だね。私
そう
は、
ですね。
なんとかのノバっていうところちょこっと行きましたけどね。そう、行ってる時だけですよね。あと続けないもんだから、結局また喋れなくなっちゃ
語学生ものですよね。運
う。
動と
ね。
一緒で。やっぱり続けてないとですよね。
そう。ね、まあ、運動とかも本当そうなんだけれども、やっぱり、なんていうのか、こう手に入れるというか、身につくには、やっぱもう継続しか、ないなって思いますよね。まあまあ、そうやってこうイタリア語は分かったんだけれども、アキちゃんってさ、確かお母さんもなんかこういうようなお仕事じゃなかった？
そうです。おかげ先生にお会いしたときに、私、お母さんのようなイメージがすごくあって、前にお話ししたことありますけど、そう、すごい、このなんて言うんだろう、その母がすごく私ぐらいの年の、本当にバリバリにこう活動してた時の、レオタードを着てみたいな、そのイメージを、まあまあ、なんか、おかげ先生に会ったときに、わあ、お母さんの昔のお母さんのチョークをバリバリのなんか時の雰囲気だと思って。
もう、おかんですよ、おかんです、も
いや、私から見たらその時のままです、年齢は。
いやいやいや、もう本当に自分で言うのもなんだけども、なんか年々、おかんからだんだん今、おばんになってきてます ね。
そんなことないです、先生。だってエアロビクスだって今、45分
そう、
寝れ
45分頑張って。もう、
ないよ。
酸欠になるかと思って。で、こう、性
すごい
格
です。
的にな、なんですかね、こう、やり出すと手抜けないんですよね。やるまではちょっと怠惰なんです。なかなかこうエンジンかからないというか、まあもういいや、めんどくさいなと思うんだけど、ひとたびやり出すと割と手抜けないので、ガーッとやっち
さ
ゃう
す
から。
が。
ねえ、そうそうそう。まあまあじゃあ、アキちゃんそんなにお母さんの影響なの？やっぱり。
いや、私は最初、運動指導者になるときは、どちらかというと、それこそイタリア語を使った仕事をしたかったんです。
おお。
で、少し、その、まあ、母のイメージがあまりにも強すぎちゃって、私も絶対できないと思って、見
わ
て
か
た
る、
んです。
わかる。母みたいにはなりたくないって絶対娘は思うよね。
できないと思って、でも、なんかこう、ご縁が重なって、 ちょっとした時に考えてみれば、母からの背中教えがあったなっていう、その積み重ねで今があるんですよね。
そうです。大体親子同じような仕事をしている人は、最初はね、母親みたいになりたくないと思ってるんですよ。
途中から天職だと思っちゃいましたから、私。
いや、やっぱりね、子供の時から見てるから、自然と、なんだろう、そのやっぱお母さんの指導の感じであったりだとか、考え方とかって、多分、普通に養成コースに入るよりも、そのもっと前から養成を受けてるような感じじゃないかな。
ところどころすごく、その、なんか子供の頃と母の背中、姿勢を未だに思い出して、なんか自分をこう奮い立たせるときは、時々あります。
そうそう、この間なんかほら、お母さんとなんか一緒に踊ってなかったっけ？
コロナでね、全然動けなかったとき
かっ
に、
こいい、かっこいいよね、素敵だよね。
逆光だったので、あれは。
いやいやいや、
先
ね、
生たち
お嬢
に。
さんとね。
はい。
そう、いや、素敵な親子関係だな。3世代にわたって
3世
ね。
代で。
すごい素敵。もうちょっとそれで YouTube デビューしてくださいよ、3世代で。もう絶対YouTuber になれると思いますよ。
シルエットだけだったらなんとかなるかもし
い
れ
や
ないで
い
すね。
やいやいや、もうぜひなってほしいです。
で
そう
も
か、
今
そ
も母も現役で指
う。お、
導者は続け
そ
ており
う
ま
なん、
す。
じゃあ、なおさら。
私よりレッスンの数あると思います。
まあ、この世代元気ですからね。
ええ、
ちょっと
本当に。
ちょっとこうおかしいんですよね。私なんかもよく、なんか打ってるんですかってよく言われますよ。お母さんもそういうタイプではないかと。
逆にそういう時の方が本当仕事があった方が元気で
そう
す。
でしょうね。
だからそのダンスやった時は去年のコロナで一番動けなかった時だったんですけど、結構元気がなくて、そろそろ引退かなみたいなことを一言母から聞いて、ええー、と思って、もう生涯でスポーツだと思ってるので、ずっと続けると思ってたんですけど、そんなことを言ってたので、あ、じゃあなんかちょっと一緒に踊らない？って言
ああ、それは
って、実
親
現した
孝
ん
行
です。
だ。やっぱりそうそう、なんかね、動くと心も動くし変わるし、そうするとやっぱり自分のこう思考もまたちょっとね、前向きになったりするよね。まあまあ、でもお母さんはそうなんだけれども、あきさんは、まあ、最初じゃあダンス系から入ったんだよね。
そうですね、もともと歌をやってて、
ほう。
歌うんだったら踊れなきゃいけないってなって、
う
それでダンスを、まあ、母がその時自分も指導者のために習ってたダンスが、ジャズダンスがあって、でその影響があってダンスをやるようになって、
ん。うん。うん。
でどんどんそこからハマっていったので、ダンスをスタートしたのは遅いんです。
そうなん
そう
だ。
なんです。
じゃあ、歌が先。
そうなんです。
それ今初めて聞いたの。
あんまり言ってないけど言っちゃいました、この、ラジオで。
何じゃ、イタリア語でも歌えちゃう。
いや、そんなことない。ジャズが好きで、ジャズとかを
あ、
歌いた
ジ
い
ャズ、
なっ
一
てい
緒、そこは
う。
私一緒だよ。私もジャズ大好きだから。
ああ、本当ですか？
BGM はいつもほぼジャズ。
そうなんです。私も。
うわぁ、そうなん
そう
だ。
なんです。だから、そう、なんか、ニューヨークとか行って、歌のレッスンとかしたいなって、10代の頃は思ってました。
じゃあ、歌って踊れて指導できる。
いや、でもこれを言っちゃうと、歌ってって言われるともう歌えませんから。今
まあ、
言っちゃいましたけど。
歌もやっぱりこうトレーニング続けとかないとなかなか
本当、
ね。
そう、おっしゃる通りです。
ね、やっぱりここも筋肉だからね、喉も筋肉だから、そうだよね。石井誠君もほら、ずっと合唱団で。
そうなんです
彼
か？
は未だに現役で歌ってますよ。
そ
コーラ
う
スで。
ですか。へえ、いいですよね、合唱
ね、
ね。
そう、まあ私は歌えませんけれども、カラオケぐらいしかしませんけど。
先生、でも声がいいから。
いやいやいやいや、もうね、お気がせするもんじゃない。私は叫んでるだけです。
コロナが落ち着いたら、じゃ
じゃあぜひ、飛沫を飛び散らかしながら歌いましょう。そうなんだ。まあまあ、でも、あきちゃんはやっぱりいろんなこう顔を持ってるじゃない？まあ、そういうふうに、今お話ししただけでもいろんな顔を持ってるけど、まあ、その中でお母さんっていう立場もあるじゃない？ で、結構やっぱり仕事も忙しいと思うんだけれども、どう？その、まだお子さん、中学生、高校生ぐらいだっけ？
下の子が今中学3年生で、上の子が大学1年
あ、そ
生
っか、
になり
大
ま
学
し
だ
た。
よね。うん。
はい、おかげ
まあ、
さま
ちょっ
で。
と大変だよね。まだ
大
もう
変
ち
で
ょっ
す
とね。
ね。はい。
そう、自分でどう？その子育てと仕事ってなんかどういうふうにこうやりくりしてるの？
なんか振り返ってみると、やっぱりあっという間でしたけど、もうまだちっちゃい時って、ちっちゃかったので、今とまた違いますよね。こう熱が出たとか、お迎え来てくださいとか、明日の仕事どうしようとか、結構そういう心配が常にあって、もう常にこう戦っていた感じですね。
わかるか、みんなね、子育てしながら仕事してる人はもう必ず通る道だよね。
そうですね。で、またキャリアもこれから積んでいきたいなっていう、そういう気持ちとのその葛藤がすごくあって。
そう、ちょうど30代ぐらいの時じゃない？なんか
そうです。
仕事もちょっとこう油が乗ってきて次のステップに行けそう。でも子供はまだちょっとちっちゃくってお母さんを欲してるみたいな。ね、なんか子供の前に行くとなんか自分はお母さんとして責め、仕事場に行くと自
そう
分
では す。
指導者として中途半端じゃないかと責めみたいなね。
もう車の運転の時間にその切り替えるっていう、でもやっぱり後ろめたさもあったりとか、後ろ髪引かれながら行くこともありましたし、まあ、それこそまあ母がね、同じ仕事をしてますから、すごくそこの部分はサポートしてくれて、まあ、未だにそうですけど、もう2時間とか1時間のレッスンのために、まあ、とにかく行ってらっしゃいって言ってくれて、でもそのレッスンを1本やって帰ってくるっていう、そういうことをしてましたね。
ね、なんかいつも走ってるよね。
いつも走ってました。もう車の中で着替えたこと何回もあります。
わかる。もう車も電車もそれ以上出せないのに、だけどこう気持ちはいつもこうね。
走ってました、本当に。
そうそう、なんかね、私も30代の時の記憶がほとんどないんですよ。思い出せないんですよ。いっぱい子供ともそれいろいろ何かをしてたはずなんですよね。幼稚園の行事もあれば、小学校の行事もいろいろやってるんだけど、仕事もかなりやってたと思うんだけど、あんまり思い出せないですね。
あっという間にじゃああ
っ
も
という間だったじゃん。なんかもういつも頭の中が子供といる時に仕事のことを考えたり、仕事にしてる時に子供のことを考えたりしたんじゃないかな。
そうです。天邪鬼だなと思うけど、いつもそうでした。
だから覚えてないんですよ。
なるほど。じゃあ私も過ぎたらそうなるのかな。
そうで、ようやくやっぱ40代入ってからかな、ちょっとずつ自分が地にね足をつけ出したのはね。まあ今あきちゃんはなんかそういう世代になってきて、ちょっとまあね、お子さんもまあ中学生ぐらいだったらまあちょっと自分のことももうやってくれるし、少し楽になったんじゃないかなと思うんだけど、どう今こう自分仕事をしてて、こうコロナ禍にあって、やっぱこう仕事とかなんか随分変わった？
そうですね。本当に今までのことが今までじゃなかったっていうか、当たり前が当たり前じゃなかったっていうところがすごく大きいです。特に続けていたものを続けるっていう大変さがすごく去年は痛感しました。特にシニアのサークルとか、そういうような、企業さんだけじゃなくて、その個人的な部分の皆さんの自主サークルっていうところを継続したりとか、再開させていくために、すごく大変で、まだ未だにコロナの影響はありますけど。
特にサークル活動してる人はそのまあ場所がね、もう施設がダメってことになったりとか、あとやっぱりサークルね、結構やっぱり年齢の高い方がやっぱり熱心に、ね、フィットネスクラブに来れないかなって言って参加してる方がやっぱり家族から行っちゃダメとかね、
そうですね。
なん
で、
かいろ
引っ
い
張る
ろ
にも引っ張れないというか、こうやりましょうとも言い切れない、やっぱり皆さんの、気持ちが一つにならないと、
だよね。
成立しないので。
で、それでいてやっぱりね、ひとたび休むと筋力低下も著しいから
そうです。
ね。そうか、サークルとかは本当そうだよね。まあでも他にもフィットネスクラブとかもお仕事されたと思うんだけど、そちらの方はもう全然大丈夫？
そうですね。正直、コロナの時は、こんな長い夏休みって今までそれこそもうずっと走ってきたので、なかったなっていうプラスな面が実はあって、もう子供たちとそのどっぷり一緒にいる時間って、 こんななかったんですよ。
う
本当
んうん。
に。夏休みは子供たちの夏休みだけど、私たちのお仕事ってないじゃないです
そう
か。
ですね。
ええ。だからは、こういう時間の過ごし方あるんだなっていうのが、まず感じられたことと、あと、スポーツクラブの方はまだ今、レッスンが短く短縮になっているので、短いので、大変な部分もあるんですけど、私のその体の部分とか時間の取り方っていうところでは、移動時間とかレッスンの今までどれだけ詰め込んできたんだと。空いてるところにどんどんどんどんこうレッスンを入れていたっていうところに、少しこの余裕を持った仕事の仕方ができるようになったっていう、見えない部分の景色はすごくこう見えるようになりました。
ある意味、世の中全体そうだと思うんだけど、やっぱりこう家族の大切さを感じたりだとか、時間っていうものを、仕事をしてればそれで忘れられるけど、その余った時間を自分がどういうふうに過ごすかっていうことを、これから先のことも含めてこう考えられるようになったっていうのは良かったのかもしれない
そう
ね。
ですね。で、おかげさまで、そのスタジオの方は、逆に、コロナ禍の中で、オンラインのレッスンを始めてみたりとか、あとは、パーソナルのお客様が増えたりとかして、結果的には、動くことはずっと続けられてたので、気持ちの部分でも、なんとかこう、やってこれたのと、あと、どちらかというと、お客様の方も、自分のスタジオの方が増えたっていうところはあります。
本当にガラッとこれから変わっていくでしょうね。やっぱりそのフィットネスクラブでしか運動できないっていうことじゃもうなくなってきてるから、逆に私もパーソナルのお客様が言うのは、なんて、やっぱ何にお金を払うかってなった時に、やっぱり自分を大切にしたい、健康であったりだとか、それは美容も含めて、そうすると今までフィットネスクラブでみんなで楽しくやるっていう、みんなでっていうところが目的だったことよりも、よりやっぱり自分を大切にっていうところの意識に変わった人はやっぱりパーソナルに来るし、今は逆にみんながちょっとなかなかダメじゃないですか、みんなで集まるっていうのが。だからその間になんか自分がっていう、なんていうのかな、自分主体の言葉が増えてきて、自分で自分のことを選択するっていう意思が芽生えてきたお客様が結構増えたな。今までは、みんながそうするんだったらみたいな、感じだった人が、いや私はこうしていくみたいな。
そうですね。パーソナルのお客様も目的を持った方が考えて
で
みた
す
ら、やっ
よ
ぱ
ね。
り、はっきりとされてますね。
だからこそ逆にこっちもトレーニング指導しやすい
し
し、
やすいです。
結果も出しやすいよね。そうか、じゃあいい時にっていうか、いいタイミングでこうスタジオを出してたかっていうか、作ってたっていうこ
そう
と
ですね。
で、コロナ禍にあっても、コロナ禍に合った仕事の仕方ができたっていうのは、ちょっとついてますね。
そうですね。ただじゃ、転んでもただじゃ起きないっていう
やばい、
感じ
や
で
ば
す、
いね。
私。
働くお母ちゃんは、ただでは転ばない。
その地べたに見つけた石ころをなんとかこう、埋めていくっていうところはすごくありますね。
もう、かわいい、綺麗な顔しながらも、なかなかしたたかに頑張ってるってことですね。
でもそれこそ本当にループの方とかは、コロナがなかったら商品化するチャンスがなかったので、そこはもしかしたらプラスだったかも。
新しいね、アキちゃんがこう考案した、ループエクササイズって言ったらいいのかな。ラジオ聞いてる人、ぜひ興味持ってほしいなと思うんですけれど
あり
も、
がとうございます。
ゴム紐って言ったらいいのかな。
ゴム紐ですね。
ゴム紐をこううまくこう活用して、ピラティスであったりだとか、その体の、機能改善も含めたボディーワークをね、考案したんだよね。最初ね、やるときに、ちょこっと相談してもらったような、
先生にお話聞いていただいたと
思い出
き。
して、すごく面白いと思いますね。ちょっと動画も私何回か見させてもらったことがあるんだけど、ボディイメージがこうすごくしっかり作れるエクササイズって感じがするね。
ありがとうございます。深部感覚にこう刺激を与えて、要はボディマッピングっていうか、マップを作るというか、どこに当たっていて、どれくらい押したらいいのかとか、そういう方向性だとか、
そうだよ
努力感っていうのが、
ね。
わか
ま
り
た
や
こう、
すい。
ゴムだからね、このやっぱこう引っ張り具合がね、本当に自然とバランス取らないとそこで安定しないし、調和できないし、普段こう何もない時にこう引っ張る感じだよとかって、いくらね、ピラティスなんかで言っても、なかなかね、イメージがつきづらいのが、そのちょっとしたこうツールがあることです
引っ
ごく
張り
わかり
合う。
ますね。で、じゃあ何、これからはそのやっぱこのループエクササイズをもっと世に広めて。
こうやってそうなんですよ。そう。これもともとその私が大事にしている活動の中で、運動習慣の普及っていうところを私の中では大事にしているので、その普及のために、このツールが何かお役に立てたらいいなと。これ一つ持って、一動作ができるだけでも、その方にとって運動が一つ加わるっていうことになるので、そこに、こう手軽で、そして、まあ効果的で、私のところが、まあ、自由なインスピレーションで、持った方が自分でこう、こうやって伸ばしたらすごく気持ちいいなとか、こんな風にするといいよみたいなのが、その方が持った時にできるような、そのツールで考えて、今作っています。
まあ、子供の時はなんかそういう弾力性のあるものとか、まあ、それはボールもそうだけれども、なんかこう形が変わるものとか、そういうのがやっぱり普通におもちゃにあって、なんかそのおもちゃを使ってるうちに動きが身についたり、まあ、体のいわゆるコーディネーション能力というかね、そういうのがこうね高まっていく、まあ、そういうなんかこうツールの一つのようなイメージでいいのかな。
ありがとうございます。もともとは、そのサークルの、深夜のサークルの方のところで始まった運動なんです。その時はもう本当介護予防的な部分で、指を使ったりとか、まあ、細いのでね、指にかけられるっていうのがすごく、他のそのゴムバンドと違うかなっていうところなんですけど、まあ、そこの部分から、プラスより先生が言ってくださったみたいに、ピラティスだとか、ヨガだとか、体に巻いてみるとか、なんかそういうようないろんなアイデアで、持った方が、その体の使い方とか動きを自分からやっていくっていう形になります。
なるほどね。まあ、ちょっとね、なかなかリアルで今まだセミナーもしづらいかもしれないけれども、まあ、来年ぐらいにはね、こうワクチン接種も進んで落ち着いたら、ちょっとリアルでね、それをこうどんどん展開していかなきゃいけないよね。
ぜひ先生からもご意見いただけたらと思います。
もう本当にぜひ、私長野の方にスタジオ作ったので、ぜひこう来てもらいたいので。そう、
ぜ
なんか
ひ。
ね、機械がなくても、なんかそのツール一つで、体をね、巧みに、自由にいろんな風にこう動かせるって、なんだろう。なんかそう、私もこうツールを使うのが大好きなので、なんかそういう、なんかワクワクしたエクササイズ、ぜひ展開してほしいなと思います。
ありがとうございます。
ね、いっぱい仲間増やさないとね。
そうなんです。
ね。まあね、
今で
仲
も、
間が増えるともう一気にブワッとこう広がっていくからね。頑張
今、イン
り
ストラクターさんがでも60人ぐらい。そうなんです。
も
体ほどきっていう、その介護予防の運動は、今50何人と、インストラクターさん、ループエクササイズインストラクターさんは10人ちょっといらっしゃるので、今60人ちょっといらっしゃってくださってます。
そうなんですね。じゃあちょっとまたそういうのどんどん発信してください。私の方もまたシェアしますのでね。
ありがとうございます。
今日もあきちゃんね、あっという間に28分過ぎちゃいまして。早いね。
早いです。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もしね、あきさんのこと知りたいなと思ったら、鎌倉プレマーレ、もしくは高橋あきっていうふうに検索して、ぜひつながってもらうといいかなと思います。それでは皆さん、あきちゃんのように、もうね、このイタリアンな感じで今日も一日明るく元気でいきましょうね。それでは皆さん、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。